このイエス様の皮肉というものが、自分を義とし、自分のことを点で悟らない人々に向かって、何を変わっても悟らない人たちに向かってですね、イエス様が愛を皮肉を込めた言葉を、痛烈な言葉を語られた。彼らはこの痛烈な厳しいお言葉の意味を悟ってですね、本当の自分の姿にですね、苛立ちながらも気づく。気づくため。優しい言葉や厳しい言葉じゃなくてですね、きつい言葉、それも意味あるかもしれませんが、しかし、非常にですね、この皮肉を深い意味を込めて、言ってる言葉と実は反対の意味を込めたところのですね、言葉を語られる。なんだこれはと、彼らもね、その言葉を考えてですね、あ、これはこういうことを言ってるんだと。この皮肉によってですね、自分の姿に気がつくように、何を語ってもですね、自分の姿をこの探ろうとしない彼らに向かってですね、こういう語りかけをイエス様がなさったんですね。このように義人と罪人、救いを必要としている人と救いを必要としていない人、この2種類の人がいるとイエス様が認められたのではないわけです。使徒パウロは、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、と、ロマ書3章23節、非常に大切な言葉です。使徒パウロは、人間の罪が不変のものであることを、ロマ書1章からずっと解き明かしですね、違法人の罪、そしてユダヤ人の罪、そして全ての人は罪の中に閉じ込められたと断罪しているわけですね。その中にこの言葉が出てまいりました。全ての人は罪を犯した、決定づけられた。そしてこの問題なのは、神の栄光が受けられないままだ、滅びなきゃいけない、神の怒りを受くべき頃であったという、その厳粛な姿、人間の罪深い姿ですね。罪を、自分が罪であると、罪を悟ろう、自分の罪を悟ろうと悟るまいと、みんな神の怒りを受くべきものであります。罪人であります。この世には自分が罪であると認識している人と、自分が義人であり正しい人間であると思っている人と、その認識の違いがあるだけでありますね。全ての人がアダムの子孫として罪を内に包含し、そのままになる。そして罪を犯し続け、過ちをし、罪人そのままであります。とりわけイエス様はパリサイ人のように、自分を義人として自尊心に満ち、自分の罪を認めず他人の罪を指摘して裁き、俺の義を誇る者に対して痛烈な言葉を語られるわけであります。偽善者、偽善者、実際はそうでないのに善人を演技する役者のことでありますね。白く塗った墓、表面だけは美しく整ってはいるけれども、その中身を暴けば汚いものがどんどん出てくる、ボロボロ出てくる、いっぱい出る。イエス様はこのような自称義人、自分の罪を認めず高慢な人間を招くために来たのではないとおっしゃいます。むしろ自分の罪を認め、悔し砕けた心でイエス様に助けてくださいとうめくように叫び求めて、救いを求めてくるのを、ここでは悔い改めた自然には罪人をですね、救うために来られたんです。自然には罪人友情をイエス様を招かれたと言いますけれども、そうじゃありません。自分が本当に罪深いものであるということを認めて悔い改めるものを招いた、誰隔てなく招いた、それがイエス様でありますね。私たちは自称義人で生きているのか、それとも罪人の一人になりきって生きているのか、これはいつも問われることであります。 自分の罪を認め、悔い改め、イエス様の十字架の救いに預かったというクリスチャンである私たちはどうなんだろうかということを考えましょう。罪許され、清められ、聖霊をいただいて、御国を受け継いだ、神の国を受け継いでいるクリスチャンはもはや罪人であることから脱出した人間なんでしょうか。罪人ではなくなった人間なんでしょうか。そうではないですね。二つのことをこの確認して今日のメッセージをまとめたいと思いますが、一つはですね、第一テモテの一章の十五節を開いていただきたいと思います。一つ一つの御言葉を手紙ましょう。第一テモテ、テモテの第一の手紙、後ろの方ですね、一章の十五節です。327ページになります。327ページ、一章の15節、15節一緒に読みましょう。327ページです。一章の15節、はい。
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れに至るものである。私がその罪人の頭になるのである。そうです、ね、
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった。同じ今日の御言葉と合致してますね。私がキリスト、私が来たのは罪人を招くために、義人を招くために、罪人を招くために、罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れに至るもので、そして彼は自分自身の証しをし、私こそ私がその罪人の頭なんだ。これは晩年のパウロ、テモテの第一の手紙は彼の殉教間近、第二の手紙が絶筆になりますけども、老聖とパウロの言葉であります。生徒の中で私は本当に取るに足らないものだと思いました。十二弟子の中で、使徒と言われる者たちの中で私は一番小さいものだとも言っております。しかし晩年において彼はいよいよその頭を低く垂れて、私こそ罪人の頭なのだという言い方をしております。ある意味で最も円熟しきった御国を見据えての老聖と輝くようなしもべだ、キリストのしもべでありましたけれども、彼の自己診断は私が罪人の頭である。まあ、この言葉の背景には神様の恵みというものがこのあるわけでありまして、彼は許された自分の罪でありますけれども、かつて自分がキリストの迫害者であったという、そのことをですね、決して忘れることはできませんでしたね。自分のこの手はですね、本当にキリストの生徒たちの殉教の地で招いてる、そんなものが神の恵みの中に捉えられてですね、その恐ろしい罪を許されて、神の国を受け継ぎ、その御言葉の宣教者としてくださったという驚くべき恵み、今ある神の恵み、その恵みの中に生かされている、そういう人の言葉なんですね。自分がどんなに恐ろしい罪人であるかということにもだえ苦しみ、そしてそこからイエス様の十字架のあがないというものを改めて知らせていただいた。私はその罪人の頭なんです。イエス様という方は罪人を救うためにこの世に来てくださった、これは確実なんだ、そのままかけねなし受け止めるべき言葉なんだ、私こそその代表者なんだという言い方をしているわけですね。皆さん、もう一度私たちはここに徹するということが必要ではないかと思います。信仰というのはね、徹することなんです。徹底することなんです。信仰とは徹底だよと小島一介先生よく言いました。 本当にそのことを思わされてまいります、来ております。徹底してないなと本当に反省することしきりだ。